宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第76回、番組パーソナリティの宮永舞です。2週間のご無沙汰、お元気でしたか？明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。というわけでございまして、そうなんですよ、今年はですね、新年第1週目をお休みさせていただきました。ありがとうございました。というのもですね、新年第1回目というのが1月の2日木曜日の予定だったんですけれども、前回のね、年末の最後の放送でもちょっとお伝えしたんですけれども、宮永がクリスマスあたりからですね、全く自宅に帰って、いや、これは間違いだな、帰ってはいます、時々帰ってます。というのはですね、25、26が南三陸町に行ってて、26の夜に帰ってきたんですね。で、27の朝にもう家を出まして、福岡に行きまして、で、1月の2日の夜にまた東京の自宅に帰ってきたんですね。で、今現在、はい、まだ小笠原諸島父島におります。インコウモリ亭さんよりお届けしております。去年の第1週目も確かそういうことを言ってたような気がしますね。そうですね、毎年恒例の年越しだったんですが、今年はチケットが取れなかったために、年が明けてから小笠原に遊びに来させていただいております。いやー、あったかいですよ。今朝ね、テレビ見てて、渋谷が朝の気温が3度、3度だったんですが、今ですね、今というか小笠原はですね、最低気温が15度、最高気温が予定だと20度ですね。日向にいると暑いです。長袖着てるとちょっと汗ばむ感じがあります。でもね、風が吹くとやっぱりちょっと涼しくて、日陰で風が吹くと、ちょっと肌寒いかなっていう。でも上着着てませんけどね、長袖1枚とか、長袖にちょっとパーカー羽織ってるぐらいなんですけれども、あったかいお正月を、というかあったかい冬休みを過ごさせていただいております。ありがとうございます。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ラジオネーム池田仁さんから、マイマイ明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新年1回目なので、目標や抱負など教えてください。私はできるだけお便りを送りたいと思います。ありがとうございます。お便りいつも楽しみにしております。ですね、そうですね、目標とか抱負、ですね、実は去年と同じになってしまうんですけれども、もうちょっと具体的です。今年の目標、ブログを毎日更新する。実はですね、去年ですね、毎日じゃなくてこまめに更新するっていう
抱負を持ったのですが、こまめだったかな。何かあったなとか、あ、なんか言えることがあるなっていう時は更新してたんですけれども、そうじゃないとなんか日記じゃなくて周期じゃなくて月記みたいな感じになっていたので、もうこまめにとか言わないで毎日更新するという目標を立ててみました。今のところ続いてます。でもね、なんだろうな、ブログに書くことがあるように毎日アクティブに生活するっていう抱負も持とうと思ったんですよ。っていうのは、そうだな、書くことがないっていうのがブログでよく起きてしまうかなって思うんですね。まあその日こんなこと考えたよとか何かあったよとか、書くことがないっていうのはどうなのかなって思うんだけど、でもどこにも出かけないで報告できるような食事もせずとか、そういう生活はやめようというかですね、そういう一日が混じらないように生活しようってことですかね。あとは日々起きたことをしっかり見つめて生活しようっていう気持ちもあります。なんかのんびりまったりっていうのは宮永の持ち味だと思うし、それは変えなくていいかなって、変えるつもりはないっていうか、まあそれはね、個性なので個性を違う風にしようとは思わないんですけど、でも少し変わろうかなと思ったんですよ。というのは年末に、年末っていうか11月お芝居が終わってから、何かこう自分で前進しようという好奇心に発作のように襲われまして、でそれでなんかこう髪の毛を切ったりとか、いろいろイメチェンじゃないんだけどやってたらですね、あの江戸劇場でお世話になっております中村ゆかりさんに、まいちゃん髪の毛を切ったからって自分は変わらないんだよと諭されまして、そうですよね、はい、あのなんでしょうね、別にあの昔で言う失恋したら髪を切るじゃないんですけど、そういうつもりじゃないし、別に失恋もしてないし、そういうことじゃないんですけれども、でもなんだろうな、何かこう自分の中で印みたいなものに頼ってしまっていたのかなっていうのもありまして、まあ、あとは純粋にずっとずっと切れてなかったので今しかないって思っちゃったっていうのもあるんですけどね。まあそういうその記号的なことじゃなくて、自分の内側からしっかり変わっていけるように、まずはアクティブに生活して、で日々起きたことをしっかり見つめて、その結果としてブログが毎日更新されたらいいかなということで、目標ブログを毎日更新するということにしました。でですね、実はもう一つ池田人さんからお便りというかメールをいただいておりますので、これをご紹介するかどうかちょっと悩んだんですが、ご紹介したいと思います。はい、マイマイ誕生日おめでとうございます。誕生日はどのように過ごしましたか？あと何歳になったのか気になってしょうがないので、それとなく教えてほしいです。難しいこと言いますよね。それとなく教えてほしいです。このそれとなくっていう方法を考えるのに、実はこのラジオを撮る前に1時間ほど考え込んでしまったのですがですね、まずじゃあ答えやすいところから、誕生日はですね、実家にいたんですけれども、母はですね、ずーっと大晦日の夜からお正月の朝にかけて、どうも深夜番組じゃないな、なんて言うんだろう、多分海外のドラマのずっと連続放送的なものを見ていたらしく、かなりねお昼近くまで寝ておりましたね。あ、ちょっと起きてきたりはするんだけど、基本寝てらっしゃいましたね、うちの母で。父はですね、あのこれはあの父だけじゃなくて母も父もなんですが、マラソンとか駅伝とかそういうのを見るのが大好きな方なんですね。なのでニューイヤー駅伝をずーっと見てましたね。なので宮永ですね、車の免許がないものですから、家から出る や、出られるんだけどさ。うん。出られるし、バスに乗って行けばいいじゃないって話なんだけど、まあ、どこかに連れて行っていただける要素がなくてですね。はい、誕生日本読んでました。いいんだもん、趣味読書だもん、いいんだもんって感じですけどね。はい、ちなみに、初詣に行ったのは1月の6日でございました。今いるね、小笠原の大神山神社に行ってきましたよ。去年と同じ神社だよ。で、行ってきたんだけれども、ちゃんと手水もして、きっちりお参りしたんだけれども、すでにお正月時期が過ぎていたのと出港中だったので、お守り等々は何もいただくことができず帰ってまいりました。あ、でもね、ネギさんいらしたみたいで、ちょっとね、窓越しにね、目があったから、あ、どうも、みたいな感じで会釈したら、あ、どうも、みたいな感じで会釈は返してくださったんだけどね。お守りとかいただけてないので、後でまた、内地に戻ってからどちらかにお参りして、今年のお守りなどはいただこうかなと思っております。でですね、そうですね、宮永が何歳になったのかをそれとなく、教えてくださいということでしたので、それとなく、去年、年女でした。以上、お答えになりましたでしょうか。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー。題して、ボニブルーパラダイス。小笠原にいますので、小笠原情報をお届けしたいと思います。小笠原にはですね、どの家のカレンダーもこんな感じですっていうカレンダーがあるんですよ。いや、もちろんね、世界共通の暦ですよ。2014年1月、月曜日、火曜日、水曜日なんですけれども、小笠原って実は曜日で動いてない方がほとんどなんですよ。というのは、入港日、入港中、出港日っていうね、この3つの言葉、あと出港日翌日とかね、入港日前日とかね、こういう言葉がすごく聞かれる地域なんですけれども、これどういうことかというと、お店とか、まあ、飲食店もそうだし、だから公務員さんじゃない方、学生さんじゃない方っていうのは、この入港日出港日を基本にシフトが組まれてるんですよ。まず入港日は小笠原丸がやってくるわけですよね。そうすると物資もやってくる、観光客もやってくる。お買い物とかさ、生鮮食料品とかそういったものっていうのは入港日にしっかり確保しに行くわけですよね。で、入港中っていうのは観光客が島の中にいるわけですよね。だから飲食店も空いてるし、お土産屋さんも空いてるし、ガイドさんたちも観光船なんかを出してらっしゃる皆さんもフル稼働、平日です。いわゆる平日です。で、出港日の出港後っていうのは、本当に街の中が静かになります。これはね、一瓶だけで訪れると絶対に見ることができない風景なんだけれども、お見送りをして、で、その後、街の中がシーンとして、そして、お店が閉まっていくこともある。そうなんですよ。まずさ、お土産屋さん？お土産屋さんは、基本観光客がいない時期っていうのは空いてないことが多いんですね。で、飲食店も、島民相手にも、もちろん、商いはしているので、空いてることもあるんだけれども、お休みになるのがね、多いんですよ。出港日の翌日とか、あと入港日の前日とか、いわゆるこれから仕事があるぞとか、仕事が終わったぞみたいなタイミングって、お休みになるお店がすごく多いんですよ。だからその日に、港のあたりに行くと、ちょっとびっくりします。ちなみにそれを今日、宮永はやってきたのですが、ちょっと最近食べ過ぎかもしれないと思いまして、民宿から 町の方まで1時間強かけて歩いて行ってきたんですけれども、途中にあった海洋センター、亀に餌をあげたり、小さい亀から少し育った亀まで順々に見ることができる施設なんですが、お休み。気を取り直して水産センター、入り口にはちょっと育った亀と赤羽っていう、まあ高級魚なんだけどね、がいて、その赤羽を歯磨きしてちょっと構うことができたりとか、あとは中には小笠原の固有種だったりとか、その近海にいるような魚を見ることができる小さな水族館みたいになっている施設。入り口、亀と赤羽いませんでした。掃除中、水が抜かれておりました。そしてですね、スーパーは開いていたんですが、明日から連休だそうです。飲食店、お昼ご飯食べようと思いましたが、ほぼ二択。お友達とどっちにしようかって言って、まあ宮永はどっちも入ったことがあったんですが、その中の一人がこっちは入ったことがないと言った方のお店に入りました。お土産屋さん、農協、すべて閉まっておりました。まあね、観光客いないものとして扱われてる時期だもんね。この時期にいるのってレアキャラだもんね。でも観光客です、ちょっと寂しい。まあでもそれも楽しんでたりしますけれどもね。また今回ってちょっと特殊なんで、船が入って3日ぐらい船がいて、で次の帰る時に宮永も乗っていくんですけれども、その時にはていうか、その船がいる期間っていうのは観光船も動くだろうし、ガイドさんたちも動くだろうし、お土産屋さんも開くだろうと思います、てか開きます。なのでちょっと静かな小笠原を満喫しようかなと。山の方とかね、うん、ガイドさんいなくても見られるところも見ていこうかなと思いますが、はい、というわけで本日の小笠原情報。小笠原のカレンダーは曜日ではなく入港日と出港日でできているでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。マイマイつぶりの歩いた後には第76回、いかがでしたか。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。広がり